ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。さて、特別編、南拓郎くんの2015年映画ベスト10をお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ10位からいきましょう。あ、でも全部で何本ぐらい見たの？
劇場で40本ぐらいですかね。で、DVD は今年、あの、去年はそんなに20本か30本ぐらい新作見たぐらいなんで、まあ、合わせて70本。まあ、俺の場合はアニメとか、あの、アメドラとかも結構見てるんで、
なるほど、なるほど。
いろいろと、あります。
さあ、そういうわけで、じゃあ10位お願いします。
カセットカンの後藤さんが、なんか、これちょっと卑怯っていうか、あの、なんか、変わり種ですけどっていうので、俺もそういうのを入れさせてもらいました。痩せドラとデブゴン、カップリングで、萌えよデブゴン、飛んだカップル感ですね。
へ、
ちょっとこれ、あの、デブゴンシリーズが6月ぐらいに、
ハンキンポ
ー。サモハンキンポーのデブゴンシリーズがあの DVD で2枚同時に出たんですね。で、あの、飛んだカップル券っていうのは1回見たことあったんですけれど、もう一つの痩せドラとデブゴンっていうのが、あの、90年代に作られた刑事ドラマで、あの、あれですね、なんか CS とかで別のタイトルで、あの、はちゃめちゃ刑事マックとロンっていうタイトルでやってたりしてたんですけれど、監督がラウ・カーウィン、何でしょう、サンダーアームとか、ワンスアポンアタイムインチャイナとかでアクション監督をやってた人 で、主演がサモハン・キンポーとカール・マックっていう人で、ちょっとこのデコーコンビ何本か撮ってるんですけど、好きなんですよね。で、90年代の香港 の、あの、現代刑事劇なんで、その香港の街並みも好きですし、あの、ラウ・カーウィンっていう人はラウ・カーリョンっていう水拳2の監督と兄弟 で、この人たちは割とサモハン・キンポーと組むとリアルヒッティングって言って、本気じゃないかも感じですけれど、一応当てるんですよね。その感じでアクションやるんで、すごいやっぱ楽しくって、ストーリー的におすすめできるかっていうのはあるんですけれど、
そのでもコメディだよね。
コメディです。
ギャグは面白かった。
ギャグはやっぱこの時代見ると寒いですね本当になんかちょっと引くようなギャグですけれど、でもまあこの時代 の動けるサモハン・キンポを見てるだけで俺はすごい幸せなんで、でこのシリーズがやっぱヒットしてくれると、俺がもうものすごい大好きなそのペリーキャブドライバーっていうサモハン・キンポの傑作が出てくれることを願ってるんで、
なるほど、
ちょっと
押しておきたい
と、あと、モヨ・デブゴン自体が、DVD 出てないんですよね、一作目が。それも出てほしいなっていう感じで、押しで入れてみました。
わかりました。はい、じゃあ第9位をお願いします。
第9位は、白氷の殺人。
あ、白氷の殺人出ましたね。菱沼監督も入れてたんだっけ。
ああ、なんかでも上半期の時にはなんか
上半期に俺も入れた、
入れてましたよね、なんか、なんつうんだろう、ストーリーよりもなんか、あの世界観がすごくて、
いやもう寒そうでね、
寒そうで、何あのクライスケートリンクはとか。
そう、いやでもね、中国のそういうバイオレンス映画はやっぱすごいよね。
そうです、
ロシアの戦争映画と中国のバイオレンス映画は今後公開したら全部見といた方がいいなって俺は思ってるんだ。
あの、あと、何でしょう、銃が急に落ちて、そっから殺される一環の流れとか、見たことないよ、このシーンとか。すごい驚くことがいっぱいあって。
その前の年にやった中国の、なんだっけ、忘れちゃった。俺ベスト10に入れたんだけど。そっちの方がね、面白かった。
ストーリー的に面白いかっつったら、ちょっとやっぱ、ちょっとパンチが弱いんですよね。
まあね、あの、眠くなっちゃうね。
俺でも十何年か前にカルっていう韓国映画見たときに、あ、なんかすごいノワールな映画だって思って感動したんですけれど、それを久しぶりに感じた映画ですごい楽しかったですね。ワウワウで今月やるんで、ちょっとハイビジョンでもう一回見直
す。そうだね、もう一回見とかないと。ちょっと眠くなったら寝て続きを見るぐらいでちょうどいい映画だと思います。
あと、なんか知らないけどバイク盗まれるシーンとかすごい最高だなと思って。
あんなね、雪道バイクで走るなんて自殺行為だよ。
そうですね。で、事故に遭って俺のバイクって倒れながら、なんか惨めすぎてなんか笑えてるっていうか、 あと最後にあの誰が撃ったんだろうっていう花火とか、
うん、
あなんかすごいいい感じで終わってくるなって、
うん、俺ユナイテッドで見て寝てしまったんだけど、でもなんか映像の一個一個がまあかっこよくて ね、
いいね、あんななんか田舎を映してるだけなのに、
あんま映像とか絵的な美しさって、そう気持ちにこう来ることはあんまないんだけど、これはもう本当にかっこよかった。
さっきも言いましたけど、暗いスケートリンク、うん、これ一応2000年代とかだよなと思うんですけれど、うん、全然先が見えないじゃないですか。
そうだね、
あの不安感とか何これっていう、うん、
外のだよね。
そうですそうです、もうすごい衝撃受けましたね、あれは、うん、いやかっこよかった。
はい、じゃあ8位いきましょう。
8位はですね、8位は、誘拐の掟。
誘拐の掟なんだっけ、
リアム・ニーソン
主演。あ、そうだ、 TJOY でやってて、うん、全然知らない間に終わってたやつだ。
結構舐めてたんですよ。
俺ね、もう存在すら知らなくて、三角締めさんのブログで初めて知って、あれって思って。
俺予告は YouTube で見て、またリアム・ニーソンが犯人に、
うん、
誘拐したやつを殺したら、お前を殺すからな、みたいなこと言ってたんで、
うんうんう
ん、なんかまた、何でしたっけ、96時間みたいなアクションかなと思ったら全然違って、
うん、
本当ハードボイルになった探偵もので、
うん、
ものすごいかっこいいですよ。特に
すっごい失敗したなと思ってね、
これ本当に綺麗な画面で見たかったっていうぐらいなんです、うん、DVD で見たんですけれど、
うん、
まずオープニングがアルチュー1991年で、うん、主人公のリアム・ニーソンがもうアル中の刑事なんですよ。で、仕事の時にパブで、
うん、
警官が無料で
飲む、ライトゲームみたいだね、
無料で飲めるなんか、うん、パブみたいなところで酒飲んでたら、強盗に襲われて、強盗がバーカウンターの人を撃って逃げたんで、うん、リアム・ニーソンが銃持って追いかけてって、
うん、
その3人を射殺するところから始まるんですよ。
面白そうだね、ワクワクするね。
でワクワクするじゃないですか。でここからオープニングに入るんですけれど、うん、オープニングが、えっていう、ドキモ抜かれますよ。
いやー、見てみたい。いやー、TJOY で、行けばよかったな、失敗したな。
これも1990年代舞台なんですけれど、うんうん、まあ、2000年問題とか、割となんか言ってたりとか。
96、7年とか
もなる。で、舞台はニューヨークなんですけれど、うん、全然華やかじゃないっていう感じとか。で探偵物につきものの街にいる変わったやつみたいなのとか、
うん、
なんか容疑者がものすごかった、うん、ものすごいキャラクターだったり、ちょっといいんですよね、うんうん、そういうところ。話自身はそこまで、これも発狂の殺人的に、
うん、
目新しいものはないんですけれど、でも面白いです
本当に、いいね、
誘拐の掟。
はいはい、じゃあ次は第7位でしょうか。
第7位は、これ上半期ベストと逆になってるんですけれど、はい、ローグネーションです。
おお、ミッションインポッシブル、
ローグネーション、5、
ローグネーション。
まあ、上半期でも言ったんですけれど、前作を超えてくる5ってすげえなっていうのと、
うんうん、
やっぱラストは最初にトム・クルーズが敵にやられたことでやり返すっていう方法で幕を閉じるっていうのがすごい収まりが良くて、でアクションもそれこそ1、2、3、4の焼き直しみたいに感じ、これが最終章みたいな感じで、それをちょっとパワーアップさせたような感じで見せてるっていうところにもすごいいいなと思って、とりあえずこれを上げさせてもらいました。
わかりました、
はい、
次何位だっけ。
これが6位ですね。
じゃあ第5位ですね。
第5位は上半期と変えて、こっちがキングスマンですね。
マシュー・ボーン監督最新作、
もう一回やっぱ見なくすとやっぱいいですよね、
いいよね。最近ねもう本当、まあ、キングスマンはいまいちだって言ってる人はちょっとマシューボーンに対して厳しすぎないかと俺は思いますよ。ちょっとね贅沢になってるよ。キックアス、X メン、ファーストジェネレーションと立て続けに来て、今回だってすごい面白いんだから。
あんなカラフルな首が吹っ飛ぶシーンなんて、
ねえ、
まあ誰が作れるって言ったらマシューボーンじゃないですか。
本当なんかね。 まあ、確かにね、キックアスの時みたいにびっくりしたのはなかったような気はするんだけど、
いや俺は首の飛びだったけど、
マシューボーンに対して期待値が高すぎるから、なんかちょっと、まあ、今回普通だったなみたいな風に思ってないかな。
まあでもショックだったのが、タマフルの放課後ポッドキャスト聞いたら、誰かがいやキングスマンよりコードネームアックルなんですよね。
嘘だろ
ー、と思って
あーでも映画秘宝のベスト10でもね、コードネームアンクルがね褒めてる人いっぱいいて、ちょっとショックだったよ。
ですよね、
うん、俺はねガイ・リッチーとエス・アンダーソンは割と同じ場所にいるよ。
あシャーロック・ホームズは違うんだけどな、楽しいんだけどな。
はい、じゃあ第4位いきますか。
はい、第4位はハート・オブ・ファイター激戦です。
おお、ハート・オブ・ファイター激戦、香港映画で、
香港映画
総合格闘技のやつ、
まあ
ダンテ・ラム監督だっけ。
ダンテ・ラムですね、まあ、ダンテ・ラムが拳銃を使わないっていうところにも驚いたんですけど、最初この青年の話かなと思って、ずっと見てたら、トレーナーが来たのしていくのっていう、
そう、
あの驚きですよね。
なんかちょっと構成が今一つ間違ってるような気がするんだけど、
でもちゃんと肉体を作ってやるじゃないですか、
ね、しかもね、総合格闘技がテーマなのにボクサーなんだよね。
そうです、でもボクサーがもう20年間俺はもう何もやらなかったんだっていう、
寝技の練習あんましてないからけどいいのかなって思
ってそうですね、あとバックドロップ受けようとした時に逃げ方とか俺結構好きなんですよね、腹をバーンって打つっていう、あれをスローモーションで見せるっていうのがなかなか新鮮でしたし、まあなんかニック・チョンってなんかその笑顔の人で、まあ笑顔が怖いっていう時もあるんですけれど、それでもあこの人こういう演技できるんだと思ってちょっと驚いた作品ですし、最後がもう幸せがてんこ盛りに入ってくるのも俺好きなんですよね。
でもねこの映画なんといってもね、サウンドオブサイレンスっていうサイモン&ガーファンクルの歌をかけながらものすごい暗い歌詞なんだよね。それで特訓してるっていう場面がね、まあ、なんかゾッとするほどなんか変で、
まあ、子供が死んじゃったっていう母親がずっとそれを聞いてたっていう、う
ん、まあ、お母さんがね、まあ、ちょっと精神を病んでて、ヒロインがちょっと見てて痛々しすぎて、
でもその主人公が20年間結局何もしなかったっていうのが、なんか俺にブスブス刺さっちゃって、それ言ってる時に本当泣いちゃって、俺に言われてるような気がすると思って。
20年間何もしなかったけど元はチャンピオンだよ。
まあそうなんですけれど、いやでもなんかやればできたことをやらなかった自分に対してブスブス刺さるなと思って、
そうだね、
ちょっとここ改めようと思った作品です。
なるほど。じゃあ次は第3位ですか。
第3位ですね。第3位は、ストレートアウターコンプトン。
ああ面白かったね。NWA の実録映画。
全く興味ない
ラップビュー。
ラップは
もともと音楽映画もそんな見ないもんね。
見ないですね。でよくわからない人たちの電気。それで俺は楽しいのかと思ったら、もう本当に楽しくて、
面白かったね。
あんな幸せな映画が年末に残ってたんだって本当に思いました、ね、
そう
で、オープニングのそのなんでしょう、まず女の人がなんか鉄の棒でドンって疲れてるシーンから心やられちゃって、
装甲車に戦車の砲塔みたいなのがついてて、それで役の売買してる民家に
突っ込んでくるんですよ。
機動隊みたいのが突っ込んでくるんだよね。そしたら女の人が天井に役を隠そうとしてて、脚立みたいに乗ってたらお腹をその砲塔でボンって突かれて壁にぶち当たるっていう。
あのなんか疲れた時の体の曲がり方とかすげえと思って、
女に容赦ない映画だった。
でなんかその後のやっぱ三平映画館のあの揃った感じの話とか聞いてて、あのカラーギャングのあのバンダのくだりとか聞いた時に、あなるほどっていうので、
ね、そんな俺ら普通に見てたら全く気づかないよね。
そうですね。
でシネウィンドの佐藤さんがすごい詳しくていろいろ教えてくれた。
でロドニーキング事件のその話ってやっぱちょっと興味あったんで、まあ、すごい暴動シーンも良かったですし、
すごいスケール大きかったもんね。
でやっぱ TJ がやっぱ音がいいんで、うん、ライブシーンが本当楽しくて、
いやもう本当だから昔ね NWA の CD 俺何枚か買って聞いてたんだけど、ちっともいいと思わなくて、でもあ音響いい音響で聞くとすごいいいんだよね。
本当知らないのにこんな心動くんだと思って、
ハックザポリスの場面とかね、
最高だったなと思って、でまあ、あとデスローレコードの最高さあんなに笑っちゃうもんなんだと思って、うん、
まあ、ブラックスキャンダルよりギャングっぽかった
よね。主婦一人入れいいんじゃねえかと思うぐらい主婦の話が見たいと思って、思いましたね。いや主婦 の, あのデスローで破滅していく姿を誰か映画にしてくれないかなと、
うん、あの人はラッパーなのかな。
いやどうなんでしょう、
あの映画で見てるただもうたかりに生きてるだけって
そんな感じでしたね、
うん、なんか黒人のムキムキのやつをブリーフ一丁にして犬に襲わせて喜んで
で女に銃向けさせてとか、あのパーティー 最高に行きたくねえなっていう、
ねえ雰囲気悪いよね。
でなんかあのドクター・ドレやってた人が次 の,、うん、あの24の 主役っていう話も聞いて、ちょっと期待はしてます、
ね、いいですね。じゃあ第2位ですね。
第2位は、悩んだんですよね。ですね、今でも悩んでんですよね。マッドマックス
ですか。怒りのデスロード、
怒りのデスロード、
フューリーロードですね、どんなところが。
まあ、新鮮じゃないですか、どれ見ても。まあ、まあ、行って帰ってくる話、帰ってくる話っちゃそのまでですけれど、まあ、アクションとしてやっぱ CG 使わないであそこまでするんだっていうところとか、
うん、
やっぱ感動的、もう感動ですよねっていうぐらいで、で俺はそこまであのあいつにはまんなかったんですよね、あの、
うん、
あの何でしたっけ、フィリオサじゃなくて敵役的な、
あと出てこない、
妹誕生にそんなにハマんなくて、みんな妹誕生推しなんで、
そういやそうだよね。
俺は普通にそのフェリオサとマックスの感じがかっこよくて、
うん、
それが好きだったのに、うんうん、みんなそっちかっていう感じで、うん、
でもね見れば見るほどね、どの登場人物もね味わい人間臭くていいんだよね。
いいですね。
そう、最初あのギター弾いてるやつとかふざけてんのかって思って大嫌いだったんだけど、だんだん好きになってったよ。
あれでもあれですよね、なんか歌丸さんが言ってたのかな、戦争に行くときに昔バンドを連れてったっていうあれの名残でああいうことをやってるっていう話をしてて、ああなるほどっていう、まあ役に立ってたかって言ったらその役にも立ってないんですけれど、
うん、
でもまあ楽しかったなっていう、そういう見たことないものでここまで楽しめるっていうのは、やっぱいい映画だったなと思って、本当ずっと悩んでました。これにするかもう一つにするかっていう
の。さてそれではそのもう一つ悩み悩んだ第1話何でしょう。
あ、クリードチャンプを継
ぐ、ロッキー第7作、クリードですね。
クリードですね、こんなになんか展開もある程度分かってるのに、
うん、
俺はこんなに泣くんだっていうのがやっぱり、
花熊さんもすごい泣いたって言っててね、俺は泣きはしなかったんだよね、感動はしたけど。
で、あの何でしたっけ、三平のその年間ベストのやつ聞いたら、うんうん、川崎孝さんが情緒不安定じゃないかって言ってたんですけど、まあそれもあるとは思うんですけれど。
いやでもね、花熊さんだって泣いたんだから。
いや俺そのオープニングで、あのクリードもう最初に泣いたのがクリード の,、うん、あの子供がもう一人ぼっちで宝物が靴しかないって、母親もいないし、
うん、
俺のシューズをバカにしたって宝物はそれしかないんだって、
少年みたいなところにいるんだよね、
それ寂しすぎるだろうと思って、で力拳見せるじゃないですか、もうこれ、うん、自分を守るのはこれしかないし宝物は靴しかないっていうので、
うん、
なんて悲しいんだろうと思って、
うん、
でそこに来たあの母親がいるじゃないですか、
クリードの
奥さんが、
アポロクリードの奥さん、
この奥さんがあの人の発言が立派すぎて、でそこでもう涙ぐんでて、
そう、あの血縁はないけど親子として旦那の息子だから私が引き取るわって言ってね、里親映画でもある
という、でちょっとそこでうるうるしてて、あのメキシコのボクシングシーンになって、
うん、
でその後家に帰ってきて仕事を辞めてきたっていう話をしたら、
うん、
母親がなんかあなたボクシングやるのっていう話して、
うん、
あなたがアポロの影をあの追うことはないっていう話をするんですよね、
うんうん、
もうそこで涙が止まんなくなっちゃって、 でもいい、ね、その後あの
そんなに感動できるなんて素晴らしいことだよ。
その後やってた行為があの何でしたっけ、プロジェクターで
YouTube を
見て、
そう
やっぱり影を追うしかないんですよ、ね、
うん、あのロッキーじゃなくてクリードに出てきたさ、あのボクサーの対戦相手とかがさ、あの対戦履歴みたいなバーってプロフィールみたいなバーって出るじゃん、テレビの画面みたいな、そこに MMA 戦績が入ってるんだよね1勝0敗みたいない
やなんかあいつもあいつで好きなんですよね、その最後に、
うん、
あのクリードは負けるじゃないですか、
うんうん、
でもそのチャンピオンの方がこれからお前が伝説を作っていけっていう引退試合とし、うん、あいつは引退するし、うん、あのちゃんと言葉を残してこいつを育てようとしてるっていう、うん、あの精神もいいなと思って、
うん、
いやすごいいいの見せられたと。
ロッキーはどうだった
の？ロッキーはあの何でしたっけ、あのエイドリアンの墓、オーリーの墓に行くときに、もうここまで来るのも大変だよって椅子に座りながら、
末期がんみたいなね、
なんかそれはまだがんを知る前の状態なんですけれど、あそこまでもうロッキー弱ったんだ。いや
今回ねロッキーのね家だよね一作目のあのオーリーとエイドリアの住んでた家 が全く再現されているっていう、七面鳥をあそこの庭に捨ててたなっていうのをね思わざる、思い返さざるを得ない。
アポロの家はあんなに豪華なのにロッキーこれかっていう、
うん、レストラン経営であの家にまた戻ってきたんですよ。もともとロッキーはねあの質素な暮らしをしてた男だからその方が似合ってるよ。
まあでも方で何度も言いますけど方で金を持ってダメになるっていう、う
ん、EGE の住んでた家みたいなところに住んで
る。でお手伝いロボットが来るっていうとんでもないのが方でした、方のオープニングでしたけど、でもやっぱ好きなんですよね、その訓練シーンもいいですし、うん、お決まりっちゃお決まりですけれど、
うん、
であのみん結構バカにする人もいるんですけど、俺ウィーティーして追いかけられながら走るの結構泣いちゃうんですよ、
ね、俺はあそこはね本当
ハイガスなことは思いましたけれど
やめてあげてほしいって思った。
でもそれを我慢してでもこいつらと一緒にロッキーを応援するんだっていう感じで、うん、
ロッキーはちびっ子たちと走ってたんだよ。
あいやなんかロッキーがガンでもう
2の時、ね、
でもあのクリードの時はもう動けないからっていうので、う
ん、でもクリードの時はあのフィラデルフィアの博物館の上まで階段登るのがやっとの思いだった。
そうですね、それがラストでしたよね。で こっから見る風景はっていう話でして、うん、ああこの後続いていくんだろうなっていう、あの余韻の残し方がすごい好きなんですよ。
ロッキーシリーズ第8作もありそうだね。
あって俺はあってくれと思うぐらい、
あ
いやちょっとすごいんわちょっと考えれば分かるような話ではあるんですけれど、
うんうん、
それをここまで感動させて見せてくれたっていうので、
うん、まあ、でもねロッキーシリーズですごく画期的だなって思ったのは、ロッキーはもう1作目から引退をしろとかするとか言ってて、ずっとそれで6作目までいるんだよね、ま
あ、6作目はある程度引退してたのに、
まあ、4はもうチャンピオンになっててすごいんだけど、で、あのまあ、4はね、はっきり言ってキャラが変わってるから除外して考えた方がいいくらいな気もするんだけど、だけど今回クリードで本当フレッシュな、
そうです、
ね、これからっていうボクサーが主役になったっていうのでね、すごいことだなと思いました。
あのアポロの影は多少追ってもいいんですけど、ロッキーの影だけは追わないでほしいような気がします。
ロッキーは初めから実はパンチドランカーみたいな役だった
んですね。
4でスッキリしてた。
いやただやっぱりさっきも何度も言いますけれど、こんなに泣いたのはもしかして劇場では初めてかなっていうぐらい泣きました。
じゃあ1位はクリードということで、
はい、
他に何か注目作みたいな言っておきたいのとかありますか？
死んだ目を見た少年も見ましたよ。
おありがとうございます。
好きだったんですけれど、映画版最後あの高木マリアさんでしたっけ、あの人が走りながらちょっと笑うところとかすごい好きなんですよね。
あのクライマックスのあの殴り合いとかすごく良くなかった。
いいです、
ね、
音がパチンパチンっていうのもなんか
あの、ね、大丈夫かこの間はみたいなしたらもうあそこで、ね、ハラハラしちゃって、まあ知ってるからハラハラしたのかもしれないんだけど、
いやでもすごい面白かったです、
ね、ありがとうございます。 死んだ目をした少年レンタル&販売中です DVD、
すごい面白かった。あのオープニングもすごいですよね。
どんなんだっけ、
あの書いてたキャラクターがみんなを殺すっていう、
あれね、いいよね、つい不気味で、あんな見たことないもんね。
あれはなんか新鮮でしたね、
監督自ら書いたそうですよ、 あのアニメは、
いやすごい新鮮でした。でエンディングがあの目で終わって、はい、あのクレジットが斜めになってくる、あれだけでもちょっと新鮮でしたし、
あのカリスマ .com の音楽が流れて、
なんかすごい楽しく見れました。
ありがとうございます。
あと何ですかね、まあ、とりあえずさっきも言ったんですけど、飛んだカップル剣を見てください。
わかりました。
サモファンキンポの中でカンフー映画で割とあのストレートにネックが効いてて面白い作品なので、ぜひぜひあのペディキャブドライバー、あのもしビデオであったら絶対見てください。サムファンキンポンの中でも本当傑作の一つだと俺は思ってます。
VHS は出てる、
出てます。ペディキャブド、DV、 あのブルー、あの VHS とタイトル違うんですけど、帰ってきたデブゴン、ペディキャブドライバー昇竜拳というタイトルです。
なるほど、はい、はい、というわけで南くんの2015年映画ベスト10でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。
失礼します。